祈りを捧げます。私たちの救い主でいらっしゃる主イエス・キリストの父なる神様、あなたの清い御名を心から賛美いたします。すでにキリストのご降誕をお迎えする太閤節の第三の主の日を迎えました。どんなキリストが来てくださるのか、そのことを思い巡らしながら過ごしております。先に司会者の祈りにございましたように、合わせてこの一年を振り返り、さまざまなことを思い出しております。3月11日の出来事が日本にさまざまな影を落としていることを覚えます。またそれぞれの個人的な戦いや悩みがございます。死の影の谷を歩むということを意識する一年でありました。そのような中に、私たちに平和をもたらすために来てくださるキリスト、このお方を心に迎え、いと高きところでは神に栄光が、地の上では御心にかなう人々に平和が、平安があるようにという、まさにシャロームの挨拶を天の御使いが私どもにしていてくださる、その幸いを今聞きつつ礼拝をしようとしています。私たちの心にありますさまざまな憂い、戦い、悩み、苦しみ、そのようなものをすべて抱え込み引っ提げながら、しかしそれを神の前に置いて礼拝をしようとしています。どうぞ私どもをあなたの前に謙虚な素直な心に導いてください。あなたがいらっしゃれば、あなたが共にいてくだされば、それでもう十分だという満ち足りた思いに導いてください。今日は全世界であなたの皆が褒めたたえられている、そのことを考えますときに大きな喜びに満たされる日でございます。天使のキリストの誕生を告げる声は全世界に響きました。ベツレヘムのあの空を見上げた羊飼いたちだけではなくて、全世界のものがこの喜びの知らせを聞くことができます。どうか魂をあなたの方に向けさせてください。このように一緒に礼拝をできます幸いを感謝しながら、なお私どもの仲間のことをいつも考えざるを得ません。とりわけ体調の面で、このところにまで帰ってくることのできない兄弟姉妹たち、また家族に病や高齢の方々を抱えて、その介護のためにこのところに帰ってくることのできない自由を持ちません方々のことを考えております。神様、どうかこれらのお一人お一人があなたによって支えられますように、そしてキリストの恵みはいつもその方たちと共にあるのですから、インマヌエルの神をその場において深く信じ、また感謝することができるように導いてください。教会はこの時期、新しい方を何とかお招きしたいという祈りを持って過ごしております。チラシを作り案内をし、ホームページを開設して、 クリスマスの案内をしております。さまざまな関係の機関やまた学校などに協力を求めております。しかし私ども一人一人が、あの方この方を教会に誘いたい、何よりもキリストの恵みを知ってほしい、一緒にご降誕を祝いたいという、そのような思いに満たされますように、良いものを分け合う喜びを神様どうか私たちに備えて与えてください。世界の各地になお、さまざまな戦いや苦しみや、また一番心痛むことでございますけれども、戦争があることを覚えます。大きな戦いではなくても、なお武器を持って血を流し合わなければならない、しかもそれはかつて同じ国と呼ばれるような、その地域に生活しておった者同士がであります。神よ、どうかあなたがそこに平和をきたらせてください。また普通に暮らしております私たちの心の中にも、さまざまないさかいや争いがございます。その気持ちをもまた収めてくださるように、私どもの長く祈ってまいりましたのぞみ幼稚園もクリスマスに向けてさまざまな準備をしております。園長先生、また教諭の一人一人、職員の一人一人、何よりも一生懸命クリスマスを迎えようとしております園児が、イエス・キリストがお生まれになったということに大きな関心と興味を抱き、やがてはこのお方を信じる信仰に導かれますように帰り見てください。この時を心から感謝をいたします。寒くなってまいりました。被災地のその教会でどのような礼拝が捧げられているであろうか、生活の復興の支援が進んでいるであろうかということを考えます。また原子力の問題もございます。どうかさまざまな不自由の中に生活をしております、あの東北の一人一人がたくましく、なお力与えられて復興の歩みをなすことができるように導いてください。この時を心から感謝をいたします。主イエス・キリストの尊い御名によりまして感謝をして、この祈りを御前にお捧げをいたします。アーメン。
お体にご支障ない方はご起立ください。購読文、購読詩編第100編をご一緒に購読いたします。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよう。喜び歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、感謝を捧げ皆をたたえよう。主は恵み深く、慈しみはとこしえに。続いて賛美いたします。賛美歌120番。 着席ください。今朝の御言葉を拝読いたします。まず詩編23編を拝読いたします。詩編23編。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。もう一箇所、ヨハネによる福音書10章11節から18節です。ヨハネによる福音書10章、拝読いたします。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いでなく自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人で羊のことを心にかけていないからである。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。私は命を再び受けるために捨てる。それゆえ父は私を愛してくださる。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることです。私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは私が父から受けた掟である。聖書の箇所は以上です。今朝は主は我が牧者と題して、万所先生にメッセージを取り付いていただきます。
ルカによる福音書によれば、救い主がダビデの町ベツレヘムにお生まれになった知らせを真っ先に聞いておりましたのは、 野宿をして羊の番をしておりました羊飼いたちでありました。ベツレヘムはダビデ王の生まれた町です。このダビデは少年の頃羊の番をしておりました。それが仕事であったのです。羊飼いであった少年が神に選ばれて、そして神の民イスラエルの王になりました。今祈祷会ではサムエル記を学んでおりまして、いよいよダビデが登場するところまで参りました。父と蜜の流れる地に行きなさいと神様が約束をしてくださいましたが、その地に入りますと戦いが多い、それでどうしても王様を立ててくれと、そのように人々が求めます。王を立てますと、王は力で支配するぞとサムエルは申しますが、それでも立ててくれと言います。しかしそのような危険性がありながら、イスラエルの国に伝統的にあります考え方は、王であっても羊飼いの心を持った王、国民のあるいは民衆の世話をし、心を砕いて命を懸けて守る、そういう王の姿であります。救い主イエス・キリスト、この方をお迎えする礼拝を3回目今守っております。この救い主は一体どういう方であるか、まさに羊飼いの心を持った王であります。今詩編23編とともにヨハネによる福音書の第10章の言葉をご一緒に聞きました。その中に、私は良い羊飼いである、良い羊飼いは羊のために命を捨てるとありました。主イエスご自身が羊飼いの心を持った救い主、王でいらっしゃいます。このイエス・キリストに集中しながら、主のご降誕を迎えるために、羊飼いなる神を今日ご一緒に考え、また思い巡らしながら礼拝をしていきたいのであります。こちらの教会で洗礼を受けまして、もう40年近くになりますが、昭和50年の修法を見ておりますと、クリスマスイブの日に祝会をしておりました。6時半から礼拝をして、1時間ぐらいで礼拝が終わり、それからいろいろな出し物をしてお祝いをするのです。ある年のクリスマスイブの祝会であったと思いますが、長く教会生活をしていらっしゃる2人の、ご夫妻でありますから2人ですけども、ご夫妻がお立ちになって、ご主人は英語で詩編の23編、ご夫人の方は文語訳の言葉で詩編の23編を暗唱なさいました。文語訳の方は、主は我が牧者なりとスパンというのです。その言葉が非常に新鮮に響きました。私どもが礼拝で長く馴染んでおりました口語訳聖書は、主は私の牧者であって、私には乏しいことがない、そういう言い方でした。主が私の羊飼いでいらっしゃるのだから、そういう根拠と原因と理由で、私には乏しいことがないと説明しているような言葉に聞こえたのです。今ご一緒に聞きましたように、新共同訳は、主は羊飼いという言い方です。日本語とすれば、何か中途半端な 主は羊飼いですとか、主は羊飼いでありますとか、そういういわゆる英語の B 動詞ですっていうのがつけばいいのになぁと思うのですけれども、ヘブル語はこういうであるとかですとかいう言葉はないそうです。いわば非常にこのゴツゴツしたそういう素朴な言葉であります。主羊飼い、名詞を並べただけのようでありますけれども、逆にそれが非常に力強いという印象も持ちます。例えば生産式でこれは私の体であるというふうに式文にありますけれども、もともとはこれぞ主の体、この言い放つような言い方に、この詩編の23編のすべては集約されているように思います。主が羊飼い、それ以外に何があろうかというのであります。私には何の欠けるところも乏しいこともこれ以上必要なものも何もないというのです。この集中した言葉に導かれるようにして、その後の言葉が続いてまいります。主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴いたも。これも我々馴染んでおりました言葉は、主は緑の牧場にふさせという言葉でした。新改訳もまた緑の牧場であったと思いますが、緑の牧場というと大牧場は緑という歌を思い出してしまいます。大牧場は緑で、草は海のように広がっている、その上に風が吹いてその青草がこうなびいていく、緑の絨毯でも敷き詰めたような非常にたくさん草のあるそういう場所であります。明らかに北海道の夏の初めの牧場でありまして、周りには柵かなんかが巡らしてある。牧草も勝手にそういうふうに生えませんから、農家の方が一生懸命それを植えたのでしょう。人間の手が加わっている緑の牧場でありますが、そういうようなイメージを少しでも和らげようとしたのでしょうか。新共同訳は青草の腹と訳しました。むしろ我々にとりましては、あの重信川の河原をイメージした方が近いかもわかりません。水というのがあるところには確かに草が生えるのですけども、ほとんどない、少ない。しかもその草っていうのは牧草に適したおいしい柔らかい草というよりも硬い、おいしくないような草かもしれません。この草っていうのは二番草という意味だそうです。最近は田んぼもコンバインで買ってしまいますので、割合早く稲刈りをいたしますので、のぞみ幼稚園に参りますと、もう10月ぐらいには切り株から新しい芽が出ている。ひょろひょろっとしたもやしのような米、お米ができます。食べるわけにもいきません。どのようにするんでしょうか。もう枯らしてしまうんだろうと思います。そのような草です。しかし羊にとりましては、これはもうまさにそのようなあんまりおいしくないような草であっても命を支える大切な食料源です。それによってだけ生きていると言ってもいいかもわかりません。いろんなところを探し回らなければならない、そのような厳しい自然環境の中にある草であります。さらに雨の少ない場所でありまして、これは水たまりのような場所であったとしても 本当に貴重です。水源と呼べるような、少々泥水であったって羊は飲まざるを得ないような状況です。憩いの水のほとりというふうには呼べないような、そのような水たまりかもわかりません。しかしほとんど水がない場所でありますけれども、パレスチナは雨季と乾季、つまり雨が降る時期と、それから全然降らない時期がはっきりしておるそうです。少し山の谷の方に参りますと、いわゆる日本の夏のゲリラ豪雨のようなものが襲ってくる時がある。そうするとしばらくの時期でありますけども、ゴーゴーと音を立てる急流になることがあるそうです。一度写真で見たことがあります。これパレスチナの写真です。あのボートやなんかで急流を下るスポーツがありますけども、そのような激流の前に立ち尽くしている羊の姿でありました。あ、こういうこともあるんだ。もし一歩間違えたら激流に飲み込まれてしまって命を落としてしまう。草を探し求めて食べて生きる、それにいたしましても水を飲むという非常に基本的なことにいたしましても、まさに命がけであるというふうに言うことができるでしょう。そんなこと考えたこともありません。水を飲んでいるときは一番無防備でありまして、猛獣がかぶっと噛みついてくるかもしれません。そういう中で羊飼いが守ってくれる、そのような安心した時にこそ憩いの水のほとりとなる。激流でも流れが少し緩いところを見つけて水を飲まなければならない、そのような非常に危険と隣り合わせのような場所も羊飼いがいてくれさえすれば、それは憩いの水のほとりとなるというのであります。そのように考えますときに、ここに言われております草、水、これはすべて主は羊飼いという、そういう言葉に集約されていくのだなということを改めて感じざるを得ません。ついでに申しますと、主は我が牧者でありまして、私のという言葉を新共同訳は取ってしまいました。しかしどうもこの我がというのはもともとあったようでありまして、これは新共同訳以外の多く普及しております訳が必ず私のという言葉を入れております。この私にとって、私はいろんな救い主というのがあるけれども、この私は神を羊飼いとする、他のお金にしても名誉にしてもさまざま私を救う、そういう可能性のあるものを救い主とはしない。信仰を言い表したダビデのそのような選びと決断を表す言葉が私のという言葉に込められている。だからこれは本当は省略しない方がいいのではないかという人さえあります。この羊飼いがいてくださるから息を吹き返す、私たちの魂を生き返らせてくださるのであります。羊、生き物であります。水と草さえあればそれで生きていかれるかもわかりません。さっき申しましたように、水と草といったって本当に泥水かもしれませんし、ひょろひょろっとしたおいしくない草かもしれません。たまにはおいしい野菜のような柔らかい草が食べたい、羊が果物を食べるかどうかわかりませんけれども、少し思考的なそういうリンゴも食べたいというふうに思うでありましょう。しかしこの羊にとっては 自分の命を支える、そういう糧は、おいしくない草であっても汚い水であっても、それはまさに羊飼いが導いてくれる、そういう水であるから、そういう草であるから価値があるのです。この羊飼いを抜いて私の命ということは考えることはできない。そのことを、この魂を生き返らせてくださるという言葉は言っているのではないでしょうか。神が命の源、神抜きにしたら私は生きていかれない。それほどにこの神が羊飼いである、私は羊であるという緊密な関係、切っても切れない信頼の絆を、魂を生き返らせるという言葉で表しているのです。水と草というのは必然的にどうしてもいるもの、しかしそれ以上にいるものは羊飼いでいらっしゃる神ご自身である。この生き返らせるというのは元のところに戻るという、そういう言葉だそうです。魂が元のところに戻った、自分の手の中に帰ったという面はありますけれども、そうではなくて神ご自身のところに戻ってきた。イザヤ書の53章に、私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方向に向かっていった。ある羊は山の方に、ある羊は危険をも顧みずに、いや無知で谷底に降りようとする。そのように天然バラバラ勝手に生きて孤立している。せっかく群れがあるのにも、そういうような群れから離れて自分勝手なことをしている。しかしペテロは信者たちにこういうふうに書き送りました。あなた方は羊のようにさまよっていた、しかし今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのです。私の魂を生き返らせてくださるのは、誠の羊飼いでいらっしゃるあなたしかないのです。あなたのもとにこそ私は命を吹き返す、そういう力と、また満ち溢れる命があるのです。そのようにこの詩は歌うのであります。それを別の言葉で、主は正しい道に私たちを導いてくださると言い換えます。正しいというのは新約聖書も旧約聖書も一緒、神との正しい関わりの中に生きるということです。誠実に相手と向かい合うということであります。ですから神様との親しい交わり、それに私は今たどり着くことができた。先ほどのヨハネによる福音書で、イエス様は私は良い羊飼いで、良い羊飼いは一匹一匹名を呼んで柵の中からその一匹一匹を連れ出す、全部連れ出し終わると先頭に立って歩き始めると、そう言われました。つまり一匹一匹のことを考えていらっしゃるのです。そしてそのような一人一人と非常に深いつながりを求めていらっしゃる、それが正しい道であります。一番正しい道として我々がはっきりすることは、我々は自分で生きているのではなくて神の恵みによって生かされているということを知ること、それが正しい道に導かれることではないでしょうか。この詩編の第23編はその前の22編と非常に対照的であります。22編をちょっとお分けになってみてください。その始まりは非常に深刻な言葉で始まります。私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか、なぜ私を遠く離れ救おうとせず、 うめきも言葉も聞いてくださらないのか。私の神よ、昼は呼び求めても答えてくださらない。人間の魂の奥深いところから叫ぶ、そういう嘆き、訴え、そういう言葉が詩編23編にはないのです。非常に天真爛漫と申しましょうか、無邪気な子供が素直に信仰を言い表している。この格差は一体どうだろうかと思います。優等生の詩編というふうに言うことができるかもわかりません。この詩は本当に痛みや苦しみという人間というものをちゃんと捉えている、そういう詩であろうか。しかし第四節に参りますと、死の影を行くときにも私は災いを恐れない、非常に抑えた形で人間の戦い、苦悩というものを表しております。これはダビデの詩という表題がついております。ダビデが作ったという、そういうふうにも読めますけれども、ダビデの信仰を表している歌というふうに言えるでしょう。ダビデほどに死の影の谷を歩んだ人はありません。兵隊でありましたから、いつ命を落としてもおかしくない戦場に何回も出向きました。それに加えて自分の主人であったサウルはダビデを妬んで何度も発作的に殺そうとする。そして晩年は息子アブサルムの反逆に悩み、城を捨てて逃げ回らなければならない。それ以外にもダビデが書いた詩編というのが、この詩編の初めの方にたくさん集められておりますけれども、明らかにこの人は病気であったのではないか、重い、まさに死に瀕するような重い病に直面しているのではないかという、そういう詩がございます。ダビデもサムエル記にはたくさん書いてあるわけではありませんけれども、病気になったこともあったでしょう。もう死が鎌首を上げてカプッとダビデを飲み込んでしまうような、そういうような危険なところを何度も通ったに違いない。死というのは神様との交わりという面もあります。部下の妻バテシバを自分の妾にしようとして神の御心に背いて引き入れる、それはまさに神をないがしろにする、信仰をなくする死の影の谷を行く時でありました。たとえ死の影を歩む友という言葉を新共同訳を改めまして、たとえという言葉を取ってしまいました。仮にそういうような死の影の谷を歩むというようなことがあったとしてもという可能性の問題ではなくて、実際に死の影の谷を歩んできたという体験を語っているのです。先ほどこの詩編23編が優等生の詩編と申しましたけれども、私たちの弱さや痛みに触れない詩編というのではありません。そうではなくて、まさに我々が日常的に経験する、一歩間違えばもう死の中に転げ落ちてしまう、あるいは滅びの中に神を忘れて信仰をなくしてしまうような、そういうような体験の中で語っている。だからこそこの詩編は、すべてのキリスト者というと語弊があるかもわかりませんけど、多くのキリスト者たちの慰めの詩となったのではないでしょうか。そしてあなたが私と共にいてくださるという、その言葉で締めくくります。主が羊飼い、そのあなたが私と共にいてくださる、 これ以上に一体何が必要であろうか。最初の言葉とそのようにこう呼びかけ答える関係になっております。クリスマスの物語にもう一度戻りますけれども、あの許嫁の妻マリアが妊娠してしまった、そのことに思い悩む夫、まあ、これまだ婚約関係の夫でありますが、ヨセフは密かに離縁しようと思ったときに天使が現れます。ヨセフよ、いろいろ考えないで許嫁の妻マリアを迎え入れなさい。これは神の御心によることだ。そしてイザヤ書にこう書いてある。見よ、乙女が身ごもって一人の男の子を産む。この名はインマヌエルと唱えられる。神共にいますという意味である。私はこの詩編の23編の第4節で、あなたが私と共にいてくださるという言葉とインマヌエルという言葉を結びつけて考えてしまいました。何のために救い主は人間のところに来てくださるか。死の影を歩むような滅びの道に進むそのような人間をお見捨てになることも、また見放すこともなさらず、この人間を救うために共にいることを選んでくださった。まさにインマヌエルの神。このお方は誠の羊飼いであります。この羊飼いが救い主として来てくださったその恵みを共に味わいながら、25日のあの降誕のお祝いを迎えたいと心から願うのであります。お祈りをいたします。主イエス、キリストの父なる神、あなたの清い皆を心から賛美いたします。羊飼いであり、かつ魂を本当に心から愛して、一人一人の名を呼んで、心砕いて世話をしてくださる王、いや、世話をするだけではなくて、この羊のために命を捧げて、罪から救ってくださった誠の羊飼いが、インマヌエルの神としてクリスマスに来てくださることを感謝をいたします。あなたが共にいてくださるからですと、ダビデはそのように自分の生涯をかけて貫きました信仰を言い表しました。私どもも、死の影を今歩んでおりますけれども、そのところにあなたが共にいてくださるということをはっきりと信じて、このお方に対する明確な信仰をこのクリスマス言い表すことができるように導いてください。私たちの救い主でいらっしゃる誠の羊飼いイエス・キリストの御名によって感謝して、この祈りを御前にお捧げをいたします。アーメン。